実に素晴らしい総大会でした。私たちは真の意味で強化されました。総大会の結出した目的を一つだけ挙げるとしたら、それは父なる神と主イエス・キリストであられる私たちの救い主を信じる信仰を築き上げることにあります。私はその信仰の礎についてお話しします。個人的な礎というものは、他の価値ある探求と同様、普通はゆっくりと築き上げられるものです。階段を一段ずつ、経験を一つずつ、問題後退、そして成功を一つずつ重ねながら築いていきます。最も大切にされる肉体的な経験は赤ちゃんの最初の一歩です。実に素晴らしい光景です。あの何とも言えない表情、決意と喜びと驚き、そして達成感が入り混じったあの表情は、本当にかけがえのないものです。私たちの家族にも同じように結出した出来事がありました。一番下の息子が4歳の時のことです。家に帰ってくるなり、家族に向かって大喜びで誇らしげにこう宣言したのです。僕もう何でもできるよ、結べるし、乗れるし、ファスナーだってあげられるんだ。息子が 靴の紐を結べるようになり、三輪車にも乗れるようになり、自分のコートのファスナーもあげられるようになったことを伝えに来たのだと分かりました。私たちは皆で笑いましたが、息子にとっては記念すべき達成の日でした。息子にしてみれば、自分はとうとう大人になったんだという思いだったのです。肉体的、精神的、霊的な発達というものも、もう多くの部分で共通するものがあります。肉体的な発達は比較的簡単に目に見えます。最初の一歩を歩き出すことから始め、日に日に年を重ねるごとに進歩していき、成長し発達して、やがて肉体的に究極の姿にまで到達します。人によってこれは異なります。スポーツや音楽で活躍する偉大な人々を見ると、この人には天賦の才能があるということがよくありますが、大抵の場合その通りです。しかし、そうした活躍に至るには何年にもわたる準備と訓練があります。著名な作家マルコム・グラッドウェルはこれを1万時間の法則と呼びました。スポーツでも演奏でも学業の面でも、専門的な熟練を必要とする分野でも、医学や法律の専門家になるにしても、この程度の量の訓練は必要であると結論付けています。こうした研究者の一人はこう主張しています。世界的レベルの結出した専門家と評されるレベルに到達するためには、どのような分野であっても1万時間の訓練期間は必要である。大抵の人は肉体的にも精神的にも絶頂と言われる状況に到達するには、そのような準備と訓練が不可欠だということは認識しています。残念ながら、世俗のことがますます増加するこの世にあたって、さらにキリストのようになるために、また永遠に続く信仰につながる礎を築くために必要とされる霊的な成長の量については、だんだんと強調されなくなっています。私たちは厳粛な霊的理解を深める時間を強調する傾向があります。こうした時間は、聖霊が私たちの心や思いに特別な霊的洞察を明かししてくれることを知るかけがえのない時間です。私たちはこうした時間を心から喜び、いかなる形でも減らすようなことがあってはなりません。しかし、永続する信仰を持ち、御霊に常に伴侶となっていただくためには、個人個人が宗教で求められることがを遵守することに変わるものはありません。これは肉体的また精神的な成長と同じだと言えます。私たちはこうした経験を土台に築く必要があります。それは時に赤ちゃんの最初の歩みと似ています。私たちはこうしたことを神聖な聖餐会に出席し、聖文研究を行い、祈り、召しに応じて奉仕するといった清められた決意に従って行います。最近、13人の子供を持つある父親が亡くなった、死亡記事が出ていて、ここにそれにはここが書かれていました。日々の祈りや聖文研究を欠かさぬ誠実な態度は、子供たちに深い影響を与え、主イエス・キリストを信じる信仰への揺らぐことのない礎となった。私が15歳の時にしたある経験は、私にとって礎となりました。信仰深い私の母は、私が生涯にわたる信仰の土台を築けるよう必死になって助けてくれました。私は聖餐会、初等教会、若い男性セミナリーへと出席しました。ボルモン書を読み終え、個人としても常に祈っていました。その頃、我が家にある出来事が起こりました。愛する兄が伝道に出ることについて考え始めたのです。 教会にはあまり活発ではなかった私の父は、兄に対して伝道に出ず学業を続けてほしいと願っていました。そこが論議のポイントとなりました。私より5歳年上で話し合いを終始リードしていた兄との熱のこもった話し合いの中で、私たちは兄が伝道に出るべきかどうかは次の3つの質問にどう答えるかによるという結論に達しました。1つ、イエス・キリストは神の子であったか。2、モルモン書は真実だったか。3、ジョセフ・スミスは回復の預言者であったか。その晩、私は心から祈りを捧げ、御霊によりこの3つの質問が全て真実であるという確信を受けました。同時に私はこれから残りの生涯の間下さなければならない決断の大半はこの3つの質問への答えが土台となるであろうことも理解しました。特に私は主イエス・キリストを信じる信仰が不可欠であることを確信しました。振り返ってみると、その夜霊的な確認をいただくための礎は主に母のおかげで、すでに私の中で築かれていたということを今では理解しています。すでに証を持っていた兄は伝道に出る決意をしました。そして最終的には父の援助を受けることもできたのです。霊的な導きというものは必要な時に死の時にかなって主の御心に応じて与えられます。モルモン書イエス・キリストについてのもう一つの証はその優れた例の一つです。つい最近モルモン書の初版本を目にする機会がありました。ジョセフ・スミスは23歳の時にその翻訳を完成させました。ジョセフが翻訳にどのような手順や道具を用いたかについては私たちには多少の知識が与えています。その最初の1830年版ではジョセフは短い前書きを書き、その中に簡潔になお明確にこれは神の賜物と力によって翻訳されたものであると宣言しています。では翻訳の助けをしたもの、例えばウリムとトンミミや聖剣者の石はどうでしょうか。こういうものは不可欠だったのでしょうか。あるいは自転車の補助輪のようなものでジョセフが信仰を働かせてもっと直接的な啓示を受けられるようになるまで必要なだけだったのでしょうか。肉体的あるいは精神的な能力を高めるために繰り返しと不断の努力が必要なように、霊的なことからについても全く同じことが言えます。思い出してください。ジョセフ・スミスも金盤を受ける準備として同じモルナイの訪れを受け、同じメッセージを4回も伝えられたのです。私は毎週神聖な聖餐会に出席することには、私たちが完全には理解していない霊的な深い意味があると思っています。聖文について定期的に深く考え、時々言うことによって時々読むときとは異なり、表面的な理解を超えて私たちの信仰を根本から覆すような厳粛なひらめきが与えられます。信仰は力の原則です。一つの例を紹介しましょう。若い宣教師だった頃、偉大な伝道部会長からルカ伝8章の聖句を実に深遠な方法で紹介されました。ここは12年にわたって長寿を患っている女が医者のために自分の信頼を皆使い果たしたが、それでも治してもらえなかったという場面です。ネルソン会長もこのことについてお話しされました。この場面は現在に至るまで私の大好きな聖句の一つです。救い主の衣の縁に触れることができれば癒されるという信仰をこの女性が持っていたことを皆さん覚えていることでしょう。この女性が触れるとたちまち癒されました。この時弟子たちと歩いておられた救い主はこう尋ねました。私に触ったのは誰か。これに対してペテロは群衆が取り囲んでいるのでひしめき合っていますと答えました。しかしイエスは言われた。誰かが私に触った、力が私から出ていったのを感じたのだ。英語の聖句にあるバーチュー、徳という記号は単に力と訳すこともできます。スペイン語とポルトガル語ではここは力と訳されています。いずれにせよ救い主はこの女性の姿は見ませんでしたし、この女性が何を必要としているのか注意していたわけでもありませんでした。しかし女性の信仰が深かったために、衣の縁に触るだけで神の温厚の癒しの力を引き出すことができたのです。救い主は女性に言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。私はこの場面についてずっと深く考えてきました。そして私はイエス・キリストの御名によって愛する天父に個人的に祈り願うことで、理解を超えた祝福が私たちの人生にもたらされるということを理解しています。この女性が示してくれたような信仰の礎を築こうという大きな望みを私たちは心の中で抱く必要があります。 しかしながら最初に築かれた信仰の礎に霊的な確信が伴っていたとしても問題に遭遇しないということではありません。福音に改宗したからといって問題が全て解決されることはないのです。初期の教会歴史と教義と制約に記されている啓示には信仰の礎を築いてもなお誰もが遭遇するような偏見や問題と向き合ってきた人々の優れた模範が書かれています。カートランド神殿の完成は全教会にとって礎となる出来事でした。この完成に伴い霊が豊かに注がれ教義が啓示され教会を引き続き建設していくための必要な鍵が開くされました。五旬節の日の古代の使徒のように数多くの会員たちはカートランド神殿の奉献式に関連して驚くべき霊的な経験をしました。しかし私たちの人生と同様彼らも問題に直面したり行く手に困難が待ち構えているようなことがないわけではなかったのです。この初期の会員としてアメリカ合衆国の金融危機であった1837年恐慌に直面することになるとは思いもよらないことでした。まさに魂の試練だったのです。この金融危機に関連して起きた問題の例を一つ紹介しましょう。これは回復の偉大な指導者の一人であったパーリー・P・プラット長老の経験です。彼は十二使徒定員会の創設時の会員でした。1837年の初め、愛する妻のサンクフルが最初の子供を出産した直後に亡くなりました。パーリーとサンクフルは結婚して10年近く経っており、妻の死によりパーリーはひどく打ちのめされました。数ヶ月後、プラット長老はこれまで教会が経験した中で最も困難な時代の中に身を置くことになりました。国家的な危機の中で地方の経済も行き詰まりました。その中には土地の登記の問題やジョセフ・スミスや他の教会員たちが設立した財政機構の問題もありました。これらの問題がカートランドで不和や論争を生み出します。教会の指導者とて世俗のことに関しては自分たちの生涯の中で常に賢明な決定を下していたわけではありません。パーリーも大きな財政的な損失を負いしばらくの間預言者ジョセフ・スミスと不仲になりました。彼は厳しい批判の手紙をジョセフに書き送り壇上からはジョセフに反対する説教をしました。同時にパーリーは自分としてはモルモン書と教義と聖書が信じ続けると言っています。プラット長老は妻と土地と家とを失いました。そしてパーリーはジョセフに何も告げずにミズーリを去ったのです。その途中彼は思いがけず使徒の仲間であったトーマス・B・マシューとデビッド・パッテンに出会います。2人はカートランドへ帰る途中でした。そして2人は定員会に調和を取り戻す必要があると強く感じパーリーに一緒に戻ろうと説得したのです。パーリーはジョセフ・スミスと彼の家族以上に多くを失った人たちは誰もいないことを理解しました。パーリーは預言者を探し出し涙して自分の行ったことは間違っていたと告げました。妻のサンクフを亡くした後の数ヶ月はパーリーは黒い雲の下にいて恐れと不満とで打ちひしがれていました。反対へ誘惑に対して戦うことがどういうことか知っていたジョセフはパーリーを率直に許し彼のために祈りを捧げ祝福を施しました。パーリーやその他最後まで忠実いた人々はカートランドでの問題から大きな恵みを受けることになります。さらに知恵が増しより気高くより徳高いものとなったのです。彼らにとって信仰の礎の一部となったのです。逆境に見舞われたからといって主から愛されていないと考えたり祝福が取り上げられたのだと考える必要はありません。あらゆるものに反対のものがあることは私たちを備えさせようとする聖霊の火の一部です。預言者ジョセフがリバティの牢獄に囚われていた時ジョセフに伝えられた主の御言葉には苦難偽りの告白といったことを含めあらゆる問題が取り上げられています。そしてこう結ばれています。たとえ地獄の入り口が大口を開けてあなたを飲み込もうとしても息子よあなたはこのことを知りなさい。すなわちこれらのことはすべてあなたに経験を与えあなたの益となるであろう。人の子はこれらすべての下に身を落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。主はジョセフ・スミスに与えたこの教えの中でジョセフの命数は知られており寿命が短くされることはないとも明言されました。主は最後にこうやりました。それゆえ人の成し得ることを恐れてはならない。とこしえにいつまでも神はあなたと共にいるからで。 信仰の祝福とはどのようなものでしょうか。信仰によって何が成し遂げられるんでしょうか。リストは無限です。キリストを信じる信仰を持つがゆえに私たちの罪は許されます。信仰を持つ者は皆聖なる御霊と交わりを持つことができます。キリストの皆を信じる信仰によって救いがもたらされます。私たちはキリストを信じる信仰の度合いに応じて力をいただきます。信仰のゆえに衣をキリストの血で洗われたものでなければ誰も主の安息に入ることはできません。祈りは信仰に応じて答えられます。人の中に信仰がなければ神は人の中で何の奇跡も行うことがおできになりません。つまりイエス・キリストを信じる信仰は私たちの永遠の救いと生命には不可欠な礎なのです。ヒラマは息子たちにこう教えました。覚えておきなさい、あなたたちは神の恩子でありキリストである贖い主の岩の上のもとを築かなければならないことを覚えておきなさい。あなたたちは堅固なもといであるその岩の上に建てられており、人はそのもといの上に築くならば倒れることなどありえないからである。私はこの大会を通して信仰の礎が強められたことに感謝しています。私たちが犠牲を払い主イエス・キリストを信じる信仰の礎を強めるために必要な謙遜さを持つよう切に願っています。そのキリストについてイエス・キリストの御名によりまた確かな証しを申し上げます。アーメン。